情報ボックスよりお知らせです。小型鳥獣捕獲許可制度の運用開始、農業被害の防止の目的で農業者が自身の事業地内などで小型の箱罠もしくは突き網または手取りによって小型の鳥獣を捕獲する場合、狩猟許可がなくても市町村による捕獲許可を受けることができるようになりました。市では4月1日から運用を開始します。申請に関する必要書類や許可条件などはお問い合わせください。問い合わせ先は本庁農林課、電話番号 954-1366 です。介護保険料特別徴収の皆さんへ、平成30年度介護保険料の仮徴収について、平成30年度介護保険料額は6月にならなければ所得や市町村民税が確定しないため、それまで決定することができません。そこで介護保険法第140条に基づき、前期平成30年4月6月8月を仮徴収期間とし、仮徴収期間は平成30年2月分と同じ金額を特別徴収します。所得や市町村民税が確定した後、平成30年度介護保険料年額決定通知書、6月下旬ごろ送付予定で、前期の金額とともに後期平成30年10月12月平成31年2月を合わせてお知らせします。新たに特別徴収される人、平成30年4月6月で新たに特別徴収となる人については、1回分の仮徴収金額が前年度平成29年度の介護保険料額の6分の1の額となります。該当者には別途お知らせします。問い合わせ先は本庁介護保険課介護保険班、電話番号 955-1116 です。続いて福祉各種制度について、福祉各種制度の対象者などについてお知らせします。4月分から支給額が変更になる制度は、変更後の額を記載しています。詳しくはお問い合わせください。1、児童扶養手当、父母の離婚などで父または母と生計を同じく しない児童が育成される一人親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象、日本国内に住所があり、次のどれかに該当する児童、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、または20歳未満の障害のある人を看護・養育している母・父または養育者。1、父母が婚姻を解消した児童。2、父または母が死亡した児童。3、父または母が重度の障害にある児童。4、母が婚姻によらないで出産した児童。5、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童など。ただし児童が児童福祉施設に入所している場合など、手当を受けられない場合があります。また母・父または養育者及び同居している扶養義務者の所得による一定の支給制度があります。支給額、月額、児童1人の場合、全部支給42,500円、一部支給42,490円から13,000円、児童2人目の加算額、全部支給10,040円、一部支給10,030円から5,020円、児童3人目以降の加算額、全部支給6,020円、 一部支給6010円から3010円。2、特別児童扶養手当、20歳未満の身体や知的・精神に障害がある児童を家庭で看護している父母などに支給されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当の支給を受けられません。1、児童が児童入所施設などに入所しているとき。2、児童が障害を理由とする年金を受けているとき。3、児童を看護している人の前年の所得が一定額以上のとき。支給額、月額、対象児1人につき1級重度51,700円、2級中度34,430円。3、特別障害者手当など。対象、日常生活で常に介護を要する重度の20歳以上の障害者、20歳未満の障害児に支給されます。支給要件や認定される障害には規定がありますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。社会福祉課の電話番号は 955-1115 です。支給額、年額、特別障害者手当26,940円、障害児福祉手当14,650円、経過的福祉手当14,650円。市、赤岩市障害年金。対象、1級から3級の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者で市内に1年以上住所があり居住している人、ただし公的年金など受給者、施設入所者は除きます。公的年金等とは、各種公的年金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、および赤岩市特定疾患援護費です。支給額、年額、42,000円。申請に必要なもの、印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、振込口座の分かるもの。5、赤岩市特定疾患援護費。対象、市内に1年以上住所があり居住しており、市町村民税が非課税の人で、次のいずれかに該当する人。1、特定疾患医療受給者証か小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている人。2、人工透析治療を受けている腎不全患者。支給額、年額、42,000円。申請に必要なもの、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証または人工透析治療の受診が分かるもの、印鑑、通帳など振込口座が分かるもの。6、維持奨励金。保護者と死別した児童が小学校、中学校に入学するときや中学校を卒業するとき、また小学校、中学校在学中の児童が保護者と死別したときに支給されます。ただし、市内に住所があり保護世帯または保護世帯に準ずる世帯に属しているときに限ります。支給額は各10,000円。問い合わせ先は本庁子育て支援課、電話番号 955-2635、 本庁社会福祉課 955-1115、 赤坂支所健康福祉課 957-4822、 熊山支所健康福祉課 995-1293、吉井支所健康福祉課 954-1374 です。続いて、母子父子家庭高等職業訓練促進給付金。母子家庭の母または父子家庭の父が 就職に有利な資格を取得するため、1年以上養成期間で就学する場合に、生活の負担の軽減を図るための給付金を支給します。対象、市内在住で20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす人。1、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にあること。2、資格取得のため、養成期間で1年以上のカリキュラムを受講し、対象資格の取得が見込まれること。3、仕事または育児と修行の両立が困難であると認められること。4、過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。対象資格、看護師、準看護師、保育士、介護福祉士、理学療養療法士、作業療法士など、支給額、市町村民税、非課税世帯月額10万円、市町村民税、課税世帯月額7万500円。問い合わせ先は本庁子育て支援課、電話番号 955-2635 です。次は就学援助制度。私立小中学校に就学するお子さんが安心して学校生活を送ることができるよう、経済的にお困りの家庭に学用品や学校給食費などの一部を援助する制度です。申請期間4月19日木曜日から27日金曜日。申請方法、就学援助費交付申請書に必要書類を添えて、お子さんが通学する学校に提出してください。詳しい内容は4月上旬に学校から配布される就学援助制度のお知らせをご覧ください。問い合わせ先、教育委員会教育総務課、電話番号 955-6870 です。次は赤いは発達障害支援センターを統合します。4月から赤いは発達障害支援センターを子ども障害者相談支援センターへ統合します。統合に伴い、赤いは発達障害支援センターの電話番号、事務所は閉鎖となりますが、相談については引き続き子ども障害者相談支援センターで行います。障害のあるなしにかかわらず、ちょっとした子育ての不安や悩み、福祉サービスの利用方法などは、子ども・障害者相談支援センターへお気軽にご相談ください。相談先、子ども・障害者相談支援センター、電話番号 955-0555 です。次は、国保は、平成30年4月から市町村と県の共同運営になります。国民健康保険は平成30年3月末までは市町村ごとに運営していましたが、平成30年4月からは市町村と県が共同保険者となって運営します。このため被保険者の資格情報などは県単位で管理されることになりますが、保険証の発行はこれまで通り市町村で行います。例えば市町村に転移する場合、国保から職場の保険に変更する場合なども、現在お住まいの市町村で手続きが必要です。なお、転居など世帯状況に変更がない場合は、現在お持ちの保険証を4月以降もそのまま使用でき、医療機関へのかかり方も変わりません。保険証発行のほか、医療費の給付、特定健康審査、特定保険指導の実施、保険税の決定徴収など、被保険者の皆さんに身近な業務は引き続き市町村で行いますので、各種手続きはこれまで通りお住まいの市町村で行えます。問い合わせ先は本庁市民課 国保年金班、電話番号 955-1113 です。各支所市民生活課へお願いします。届け出を忘れずに国保の加入脱退。離職や就職をしたときには国民健康保険の届け出が必要な場合があります。離職したとき、職場の健康保険の資格がなくなったときは、次の1から3のどれかを選びます。1、今までの健康保険を任意継続する。2、家族の健康保険の被扶養者になる。3、国民健康保険に加入する。国民健康保険に加入する場合は、職場の健康保険を辞めた証明書、印鑑などが必要です。加入する人により必要な書類が違いますのでお問い合わせください。就職したとき、就職して職場の健康保険に加入したときや、その被扶養者になったときは、国民健康保険を辞める届出が必要です。届出には職場の健康保険証、国民健康保険証、印鑑が必要です。職場の健康保険の加入日以降に国民健康保険証を使用して医療機関などを受診した場合は、国民健康保険で負担した医療費を返還していただくことがありますのでご注意ください。問い合わせ先、本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113 へお願いします。続いて、教会憲法からのお知らせです。教会憲法は、中小企業などで働く従業員とその家族の皆さんが加入する健康保険です。平成30年3月分、4月納付分からの健康保険料率を 10.15% に据え置き、介護保険料率は 1.65% を 1.57% へ引き下げとなります。問い合わせ先は協会憲法岡山支部、電話番号 086-803-5780 へお願いします。4月2日から平成30年度の国民年金保険料学生納付特別の申請を受け付けます。20歳以上の人は学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料が猶予される学生納付特別制度があります。学生納付特別の承認期間は4月から翌年3月までとなりますので、年度ごとに申請が必要です。なお、学生納付特例が承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額できる追納制度の利用をお勧めします。学生納付制特例を利用せずに保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などで障害を負ったときに障害年金を受け取ることができない場合がありますので、納付が難しい場合は申請してください。すでに学生納付特例の承認を受けている人には、新年度が始まる前に日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます。これに必要事項を記入して返送することで申請ができます。なお、このはがきが届かなかった人や、在学する学校を変更した人などは、通常通り窓口での申請が必要です。申請に必要なものは、学生証の写し、印鑑。問い合わせ先は、本庁市民課国保年金班、電話番号 955-1113 です。次は、固定資産税の縦覧。閲覧。縦覧、 平成30年度の固定資産縦覧帳簿の縦覧期間は次のとおりです。縦覧できるのは固定資産税の納税義務者です。赤岩市内の固定資産評価価格を縦覧することができます。縦覧期間4月2日月曜日から5月31日木曜日。縦覧場所本庁税務課各支所市民生活課。閲覧ご本人の課税台帳についての閲覧もできますので、ご自分の資産の状況をお確かめください。閲覧できるのは固定資産の所得者納税管理人及び閲覧の委任を受けた人、法人の場合はその資産を管理する職にある人及び閲覧の委任を受けた人です。ご自分の借地借家物件についても閲覧できます。なお縦覧期間以外6月1日以降は閲覧手続き料300円が必要となります。問い合わせ先は本庁税務課資産税班、電話番号 955-0952 へお願いします。次は生ごみ処理容器の購入を検討してみてください。市では生ごみ処理容器を購入する世帯に対して補助を行っています。興味があったけれど購入に二の足を踏んでいた人は、これを機会に生ごみリサイクルに挑戦してみませんか。詳しくはお問い合わせください。補助金額、コンポスト容器など3000円を上限に購入費の2分の1以内を補助、1世帯2基まで。電気式生ごみ処理器3万円を上限に購入費の2分の1以内を補助、1世帯1基のみ。必ず事前に申請をしてから購入してください。問い合わせ申請先は本庁環境課、電話番号 955-5347、 また各支所市民生活課です。次は浄化槽設置補助金。浄化槽設置補助金の申し込みを4月2日月曜日から受け付けます。補助対象者、住居を目的とした建物または延べ床面積の2分の1以上を住居として使用する建物に浄化槽を設置しようとする人。補助対象地域、1、公共下水道事業計画区域と農業集落排水事業計画区域などを除く地域。2、公共下水道事業区域内の一部地域。詳細はお問い合わせください。申し込み期限12月28日金曜日。1、申し込み多数の場合は申し込み期限より前に締め切ることがあります。2、基数に制限があるため抽選になる場合があります。必ずお問い合わせください。問い合わせ申し込み先は本庁上下水道課955-2942です。現代詩講座詩のピクニック、永瀬清子の随筆集書くあったに登場する詩人の作品を未読します。日時原則毎月1回第2金曜日午後1時30分から3時30分場所熊山公民館、講師元東京都江戸東京博物館学芸員の幸吉正和さんほか、対象一般、受講人数先着順で20名、申し込み開始日4月3日火曜日、参加費年1000円、別途実費は負担していただきます。問い合わせ申し込み先は教育委員会熊山分室です。永瀬清子展示室企画展、メモとスケッチ永瀬清子の絵、永瀬清子が描いた色紙やスケッチとその出展にあたる作品を紹介します。開催期間4月20日金曜日から7月22日日曜日、場所永瀬清子展示室 熊山ふれあいセンター、開館時間午前9時から午後5時、入場料無料、休館日月曜日。問い合わせ先は教育委員会熊山分室、電話番号 995-1360 です。これで情報ボックスを終わります。